それでは今日は神が備えられた楽しく美しい園と題しまして、白賀先生の説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、足はどうぞ楽にしてください。はい、今日はね、1月最後の聖日でありますけれども、聖書は今日ね、創世記の2章に入りまして、今2章の6節からね、10節までを拝読していただきました。今日はですね、この箇所を通してね、神様が創造されたエデンの園がね、どういう場所であったのかということについてね、お話したいな、そういうふうにね、思っております。この箇所はね、イエス様、神様がね、アダムをね、形作られたという箇所が出てきますので、これはこれでまたね、お話しなきゃいけないなと思いますが、今日はそのことよりもね、エデンの園についての内容についてね、ちょっと皆さんにね、詳しくお話したいなと思っています。ですから今日の礼拝のタイトルはね、神様が備えられた楽しく美しい園というね、題目にしました。まずはじめにね、神様が私たち人間を似姿に作られる。しかしその前にね、私たちが住むべき場所をね、どのようにして作られたのかということであります。どのような環境をね、私たちに与えてくださったのか、まあ、そのことをもう一回ね、皆さんともにね、思い起こしていきたい、そんな風にね、思っています。1月もね、今日で終わりになりますから、聖日はね、あと2日でしょ。早いですね。もう皆さん2月です。2月に入ると立春がやってまいりますので、まさにね、お祈りにもありましたけど、暦の上では春でありますから、まあ、春がね、少しずつその足跡を感じるような頃合いかなと思いますが、でも寒いでしょ。どう、寒いの嫌い？もう私は大好きですね。もっと寒くなったらいいのにと思う。やっぱりね、皆さん、この寒さはね、寒さで感動しますよ。もう本当に身に染みるようなこの寒風吹きさぶね、楽しいこの肌が切れるようなね、風をいっぱい味わってみたいなと思わない？もう眉毛に霜ができるそこまではちょっといいですけどやっぱり、ね、寒さっていうものをね、本当に極限まで感じたら、皆さんこれはこれでね、心地いいと言ったら語弊があるかもしれない、感動よ。私もニューヨークにいたらマイナス30度だと。いやー、マイナス30度ってこんなんだと思ったけどね、気持ちいいですよね。すがすがしい、もういてつく世界よ。本当に静寂と、そしてね、空気感が全く違うね。まあ南極に行きますと風邪はひかないんですよ、絶対ね。だって菌が存在できない。凍傷にはなりますけどでもね、ほんとね、このね、極限の世界というのね、またこれをこれでね、皆さん一度体験してみたら、何度も何度も体験する必要ないけどね、一度体験してみたら、これはこれでまたね、いやーすごいなって思うかもしれません。やっぱそう考えたら、灼熱地獄っていうのも一回ねえ、50度とかえ、砂漠のようなそういう体験したくない。そうですか。まあいろんなことをね、感じながら、でもね、それを思うたびにね、暑い時、寒い時ね、穏やかな時ありますけど、神様が作られた自然はね、どんなものなのかなって想像するとね、一つ一つにね、皆さん愛を感じるわけです。だからね、これはこれで皆さんね、歓迎すべきことだなと思ってね、楽しんでいただきたいね。だから今寒波が来てるでしょ。もう嬉しいね。だって寒波が来るとありとあらゆるものがね、清められるよ。本当にこの冷たさね、寒さで清められてね、 そしてまあ水が凍っていく姿、あの氷の芸術見たいなと思うじゃん。素晴らしいよこれはこれで。雪の結晶なんてどれ一つとして同じものがないんでしょう。すごい綺麗ですよ。いや私も行ったことないんだけどね行ったことがあるかのように皆さん言うかもしれない。美しヶ原というところがあるね、長野県で。ここにね、標高は何メートルかな、結構高いところにね、有名なんです。ちょっとしたホテルがある。でここに今の季節になると人が集まるんですね。しかしね、雪上車で送迎してくれるんです。歩いてなんか行けませんから。はい、だからある場所から雪上車がダダダダダダーとしてね、そのホテルまで送迎してくれるんです。なぜそのホテルに行くのかというとね、半分ぐらいがカメラマンで、もちろんそのね、雪の景色を堪能するっていうのはあるんだけど、まあ雪の景色を堪能するだけだったらいろんなところがあります。なぜそこの美しヶ原に行くのかというと、皆さんもう氷点下でこの窓がね凍るんだけど、その凍る時にね、ちょっとした霧がね、水滴が凍ってものすごい結晶を作るの、窓越しに。でその結晶がね、朝日に照らされると虹色に光るんですよね。そう、それでいてこの結晶だからものすごい模様をしてるわけ。その氷が作ったした自然の造形の模様で、それが窓一面にバーッと出るんです。薄いけどね。でそれが朝日で照らされた瞬間をカメラマンがみんな窓際に立ってね、レンズを向けてるんです。でもう撮る時のそのね、芸術的な一枚はもうその朝しか撮れないよね。翌日になると変わるから、もうそれを求めて皆さん行くのよ。それ最初に発見した、まあ、カメラマンがいるわけですけどね、その人がそれを写真で撮ってね、雑誌か何かで投稿したらものすごい話題になって、一体ここはどこなんだってことで、まあそういうふうに窓ガラスに結晶ができる場所って何か所かあるらしいんだけど、まあ、そこはホテルなので、そういうね、暖房した、ね、設備の中でね、見れるようにしてあるんですよ。行ったことないけどね、また調べてください。すっごい綺麗で美しい結晶だから、本当に探せばね、至る所に神様が残したね、愛の贈り物がね、散りばめられてる。これに人間にね、それを発見してほしいわけです。人間だけがね、そのような美的感覚と芸術的なね、美意識を持って眺めることができるでしょう。だからそういうのをね、私たちに発見してほしいわけじゃないですか。神様はこんな風にしたんだ、こんな風にしたんだっていうね。まあ以前皆さんにもお話ししましたけど、北海道の今極寒20度、マイナス20度を超えるとね、ジュエリーアイスというのができるでしょう。あれだってね、本当に十勝川の氷が凍ってね、そして海に流れていって崩れて、もう一回海からね、陸地へとね、押し戻された、その砂浜にね、点在する美しい氷です。まるで宝石のようだ。でもそれ普通に見たらただの氷でしょ。でもそれが朝日に照らされてね、まあ、それこそマイナス20度30度になると、気嵐ができるから海、それが霧のようになってね、そしてその澄んだ冬のね、乾燥した天気でしょ。でしかも皆さん、十勝川の方っていうのはね、この冬の時期でも晴れるんですよ。太平洋側晴れやすい。まず天気を見たらいいよ。札幌が雪マークずっと続いてたら、釧路は晴れが続いてるわけです。そうするとね、そのジュエリーアイスをね、朝日とともにね、見るとね、もうそれは芸術的です。でも見たらただの氷ですよ。でもそういう景色の中でもしその氷を眺めることができたら、どれほど感動するだろう。私もね、行ったことない、写真で見るとすごいな。いや、こんな風な視点で人はね、この氷を眺めてるんだと思うと、あ、神様がこんな風に作ったね、氷のね、美しさ、自然現象の中でね、いやーすごいなと思うし、阿寒湖に行くとね、そうでしょ、え、フロストフラワー、これも朝ほんのわずかな時間だけできるね、氷上のお花畑です。 氷でできるお花畑ね、少し風が吹くと飛んでしまう。でもそういうのもね、あ、どうしてこんな現象が起きるんだろうかって考えたらね、いやー、神様がね、私たちのために一つ一つね作ってくださったんだな、そう思ったら感動ひとしおでありますね。そういうの皆さん探して、やっぱりね、巡り巡る四季をね楽しまなきゃいけないなと思います。いや、もう寒波が来た、寒い、もう外に出るのが億劫だ、もうそういうね生き方ではなくて、ね、むしろこの自然と一つになってそれを楽しむというね、まあ、こういう生き方をぜひね皆さんしてほしいな、そんなふうに思うと、いかがなものでしょうか。まあ私はそう思いますね、はい。ところで皆さんね、明けましておめでとうって意味どういう意味でした？もう旧暦の正月も過ぎたので、そろそろね、明けましておめでとうございます。もうこういうことを言わなくなります。一応2月3日まではお正月の初詣の期間ということですのでね。まあ明けましておめでとうって調べるといろんな意味が出てくるかもしれませんがね。まあ皆さんに一番してほしいこと、明けましてという言葉はね、日が明けるという意味があるんです。日が明ける。で、なんとね、これは皆さん天の岩宿と関係している。だからね、私たちが生活の中で使っている言葉っていうのは本当に身近なものであっても、その元々のね意味をたどっていくと神話に行き当たることが多々ありますね。で、日が明けるっていうことと天の岩宿とどういう関係があるんですか。天の岩宿と、皆さんも学んだ通り、太陽の神様が隠れてしまったことでこの世が闇に覆われたという故事でしょ。で、実は日本でも冬至になると太陽の神様がね再び現れますようにというお祭りもしたそうですね。と同時にね、実は日本にはこういう考え方があったの。太陽の神様は翌年の吉凶を占うために冬至の時にはおこもりになるんだという考え方がある。だから皆さん、冬至になるとなぜ太陽の力がなくなるのかというと、実は冬至の時には太陽の神様が隠れてね、そして翌年の吉凶を占うことをするんだ。だから冬至になると暗くなるんだと思われる。つまりこれはどういうことかといえば、冬至というのは太陽の神様が岩の中に隠れてしまわれる、こもられてしまわれるという考え方なんです。そして何をしているかといったら、あ、ね、新年迎えるべき新しい年の吉凶をそこで占っているんだ。ということはどういうことかといえばね、皆さん、太陽の神様は冬至の時に新しく迎える年がどんな年になるのかを祈っているということです。そしてその祈っている神様がその岩の 中から隠れておられた場所から出てこられることを明けましておめでとうという。ああ、神様が出てきてくださいました、それで新年を迎えることができました、だから明けましておめでとうございますというそうです。ということはね、太陽の神様が岩戸から出てこられる、つまり長い長い夜が明けるので、それに対する感謝の心を込めて明けましておめでとうございますというんです。今年も神様がね、長い間こもっておられた神様が新年とともに出てこられました、明けましておめでとうございますということは、皆さんね、この考えはね何を意味するかといったら、あ、神様が再び来てくださった、神様がもう一度この世界に現れてくださったっていうことをおめでたいこと、嬉しいことと言ってことほぐのが正月の挨拶。だから人間同士で何かおめでとうとか言ってるんじゃないんですよ。ね。 まあ、そういうようなことをちょっと知ってね、はい、来年はそんな思いで皆さん明けましておめでとうございます、そういうふうにね言っていただけたらな。だからやっぱりこれもね、天の岩戸にお隠れされた天照大神が出てこられることがどれほどの喜びであるかということとね、やはり関係してるんですよ。当時の時にね、神様が岩戸にこもられた、そのこもられた神様が出てこられることで新年を迎えたので、明けましておめでとうございます。さあ皆さん、前回歌会始めの話をしたでしょ。歌会始め、これもスサノオノミコトが読んだ和歌、そこから始まってるんですよっていう話をしましたよね。まあそう言ってたらね、あの産経新聞にね、いい記事が出ましたね。歌会始めについてね、書いてあったんですよ。これ本当にそうだなと思ったんですけどね、歌会始めのことについてね、この記者の方がね書いてらっしゃるのはね、このちょっと抜粋ですけどね、私たち一般国民が和歌という伝統文化を仲立ちに皇室と親しく結ばれるのは歌会始めの大きな意義である。本来はあの皇室の中だけの宮中祭祀だったんですよ、歌会始め。それが明治天皇以降ですね、少しでも国民との交わりをというふうになって、昭和ぐらいからね一般の公募が始まった。で今回も10人の方がね選ばれて、あの皇居に招かれてますけどね、国民と皇室を結ぶね、そういう場なんだと。でしかもね、歌というのは日本においてね、歌というのはどういう意味があるかというと、老若男女を問わず身分富地位一切を問わず誰が歌っても良いというものが歌だったんです。だから皆さん、和歌集の中には身分の高い人だけの歌があるんじゃないでしょ。読み人知らず、それから中には先盛りの歌とかね、もう本当に日常生活を普通に営んでる人々の心の在り方を歌に詠んだ、その歌さえも日本人は和歌としてね、伝統的に受け継いできたんです。だからね、日本人というのは前回言いましたよね、何か嬉しいこと、楽しいこと、悲しいことがあるとそれを歌に詠む民族性があるんだって言いましたけど、これはね一般の庶民にも通じている民族性。だからみんなが何かの年にね歌を歌う、しかもこの歌のね31文字がいいんだと。この31文字の歌はね、日本人の心のリズムにとてもな浸透するんだと。そして日本人だけの感性かもしれないけど、この31文字の歌を聞くとそれはまるで歌であって歌でない、もっと言えば祈りのようだと。だから皆さんね、これ祈りなんですね。やっぱりそこでね、この方こう言ってますね。老若男女や職業など一切を問わず、一般国民が天皇皇后両陛下をはじめ皇室の方々と一堂に集い、しか鑑賞の時間を共にするというような宮中行事が、この広い世界で一体日本の他にどこに存在しようかと。日本だけだというんです。新年をことほぐその場にね、皇室の方と一般庶民が一緒になって歌を歌う、こんな行事を毎年続けている国はね、世界広しといえども日本だけだよ。日本には、日本人には歌の前では平等であるという精神がある。日本人は歌を詠むことにおいては貴賤上下の別なくみんなが平等である。そして皇室にとって和歌は極めて大切なものでもあった。いや素晴らしいなと思ってね。でしかもね、皆さんね、この歌を読むっていうね時の読むっていうのは、ね、読む、こう書きますよね。でこのことについてね、面白い話があって、これ元々の原義はね、読むという言葉の原義はね、数えるという、数える。でこう書いてあったんですよ。数えるようにして神に祈り唱え申すことを読むという。 ね、皆さん数えるように神に対して祈り唱え申し上げることを読むというんだそうです。数えるにしても唱えるにしてもいずれも声を出して言うことであった。歌を読むということも本来は他をほぐためのもので神霊を褒め言霊の機能を高めるためのものであった。和歌の原書は心を込めて発声する神への祈りだったの。だから皆さんこの和歌というのはね、本来的に数えるように心を込めて神に祈りを捧げるそういうものだった。そして声に上げて読むものだった。だから歌会始めてね、古式ゆかりのやり方で声を上げて朗読するっていうのはね、神様に祈りを捧げているということだったんですね。で、和歌の言葉は人の耳に入りやすく、その義は神の心にかなっているんです。いやー、いいね。どうも。和歌の言葉は人の耳に入りやすく、その義は神の心にかなっている。で、長短五句で構成される和歌の洗練された歌、五音七音の美しい調べは日本人の耳に心地よく、意識や理解以前の身体感覚として胸を要する、胸を躍らせるというんです。和歌の和歌たる醍醐味、そんな和歌による祈りに神が感動しないわけがなかろう。人の心がこんなにね、心胸を驚かせるわけでしょ、胸を躍るわけでしょ、そんな調べで読まれた歌に神様が感じいらないはずがなかろうって言います。とりわけ御声、天皇陛下の、ね、歌御声にはこれぞ天神地義への祈りかと思わされることはしばしばである。もう天皇陛下の御声を読めばね、まさに神様に祈り上げたものとしか思えないような歌がしばしば見受けられる、そういうことをね語ってらっしゃる。いやー、素晴らしいなと思ってね。で、漢詩のね、そのことについてこういう表現もありますね。古今集に書いてある言葉でね、大和歌は人の心を種として、人の心を種として歌われるものが大和歌だと。で、この方は最後こう言ってるの。力も入れずに天地の神々を動かし、目に見えない鬼をも感動させる、これが和歌である。皆さんこれを聞きながら思いました。私は本当に皆さんね、和歌を読むということはいい、私たちが本当に日頃の生活の中で感じたことを和歌として五七五七七で読み上げるということは祈りであるということともにね、そこには何も力むこともなくね、自然の感情として私たちはそれを言葉に表すんだよ。その言葉こそがね、こう書いてあるんですよ。神々を動かし、目に見えない鬼をも感動させるんだと。すごいこと書くね。来年のお題は和。来年からね、まあこれから皆さん公募が始まります。平和の和です。令和の和。これが来年のね、あのお題なんですよね。令和6年。で、最後にね、こう書いてますね。和歌の和。ね、和歌の和でしょ。来年はね、和。和の字のごとくに、鬼畜の心も和み、世の中が和らぎ、誰もが柔らかな日々を送れるようになってほしいとつくづく思う。そういうふうに締めくくってますけどね。いや、でも本当にその通りだなと思って。で、今回は愛子様がね、歌を読まれたんです。で、愛子様はね、今学習院の文学部の日本文学を専攻してらっしゃいますけど、具体的に専門がね、何かってことは知らないんですがね、今回歌われた歌がね、そのとても素晴らしい歌だった。選者の方がね、とても素晴らしい歌ですと言ってね、特にこの愛子様の歌を讃えてましたね。今回のね、お題は友。 まあ、天皇皇后両陛下の歌もね、これはこれで素晴らしいんですけど、一つ愛子様の歌だけちょっとご紹介しますかね。こういう歌がそうですよ。愛子様の歌ね。もみじ葉の散り敷く道を歩み来て、浮かぶ横顔友との家路。ちょうど秋の頃にね、もみじの葉っぱがね、地面にずっと敷き詰められている、その上をね、歩きながらね、帰った時のことを思い浮かべて、そして友と一緒に家に帰っている時のね、情景、それを思い浮かべた歌だそうですね。で、まあ、このね、歌を読まれたんですけど、それに対してね、あの和歌の、まあ、専門家というか、ね、詳しい方が非常に言葉の使い方、情緒豊かな素晴らしい歌ですという、ね、ちょっと驚かれたと言ってましたね。まあ、でもね、こういうふうにしてあの歌に込めた思いというものがね、やっぱり祈りにもなっているということを改めて知るとね、ああ本当に日本の美しい伝統がね、こうしてずっと続いている。先ほど言ったように、広い世界でね、こうやってね、信念をことほぐ国がどこにあるでしょうか。ね、うん、新年2日にはね、一般参賀が行われね、そして10日を過ぎた吉日にはね、このように歌会始めが行われてね、やっぱり本当に日本という国がね、美しいこの伝統に基づいた国柄であるということをね、改めて感じますね。それとその上智大学のね、もう亡くなられて私がすごく尊敬してた渡辺昭一という先生がいらっしゃってね、渡辺昭一という先生、この先生はね、あの英文学の専門だけれどね、もちろん歴史やね、さまざまなことにも造詣の深い先生でね、まあ、博識でしたよね。で、この先生が何を言ったかと言ったらね、日本だけなんだということを言ったことがある。日本だけなんだ、何がって言ったらね、日本ではいろんなところで祭りが行われてるって、ね、で、その祭りの起源は一体どこにあるのかと尋ねてみたらね、もう全てのお祭りがもう遥か彼方昔から続いてるものなんだ。で、こんなね、もう昔からずっと何千年も続いてるものを、いまだに若い人たちがね、そのお祭りをしてね、季節を巡るたびにね、その行事に、まあ、ある意味でこう心を一つにしてね、勤しんでる姿は世界中どこにもありませんという。つまり渡辺先生はこう言ったの、神話が今も生きている国、それが日本だ。だって皆さん、また今年ね、皆さんで行きたいと思ってますよ、高千穂にね。皆さん、高千穂では神楽というね、神話の出来事がね、今もずっと行われてる、毎晩行われてる。そしてその中には何日か忘れたけどね、24時間踊り続ける神楽があるんです、ずっと。それいつから始まってるんだろう。もうね、日本ぐらいね、伝統のある事柄をね、今日まで続けている国、もう世界にないんだ。すごいね、思わない？もう私はこういうの見るとね、聞くとね、もう心が本当に躍ります。日本人って素晴らしいなと思う。さあ、そういうことをね、踏まえて皆さんね、2月を迎えて、何をしようかなということでね、ちょっと恋愛の前ですけど、前というとも始まってるんですね説教の前ですけど、ちょっと予定をね、皆さんにお話したい。まず2月の、はい、4日の日にね、 土曜日ですかね、4日の日に皆さんぜひこれに行きたいと思いますね。白川先生、ね、写真展、愛媛県の美術館になります。で、やっぱりね、これ今回の、ね、礼拝ともちょっと関係してるなと思うのは、白川先生が本当になぜ写真を撮ったのかということですよね。まあ私はいつも思うんだけど、神の創造の見業をね、永遠のものとして写真に収めたんだろうと思います。じゃあ神の創造の見業って何かといったら、私たちを取り囲んでいるね、この世界なんですよ、ね、この世界の至るところに神様の創造の見業がある。しかしその神様の見業をね、見なくなったところから人間は真の意味での精神性を失っていったと先生はおっしゃいます。神様が作られたものを畏敬の思いで眺め、その美しさに心憧れ、そしてその神の創造の御業の前に手を合わせることから人々の祈りが始まり、そしてそこから信仰心が芽生え、これが人間の精神性を獲得することになったとおっしゃいます。つまり人間が人間たる精神のね、根本は何にあるかといったら、この大自然を眺めたところから始まったんだ。そしてこの大自然の美しさにね、心圧倒されて畏敬の思いさえ持って、そこから人の心はね、自然と祈りへと変わっていった。手を合わせる思いね、祈りの言葉、それが自然と出てきたっていうんですよ、ね、いやー、今回の和歌の話もそうだと思う。自然と出てくるその言葉の響きね、これが祈りなんですね。その祈りを誘発させてくれるものがね、私たちを取り囲んでいるこの大自然だったんだ。ところが今私たちが祈りを失っているのはなぜか、そして祈りを失うだけじゃなくて人間の心がすさんでいるのはなぜか。白川先生が143カ国を回って久方ぶりに日本に帰ってきたら、親殺し子殺しっていう、ね、そんな事件を耳にして、どうして日本人はこんなになってしまったんだ、自分は外国に行ったら日本人だというだけでもう保証付きだと言われてね、他の国とは全く違う、日本人だというだけで、ああ日本人かって言って保証されたというんです。なのに帰ってきてみたらね、日本の姿が変わってるじゃないか、どうしてなんだと考えたら、日本人の生活を見てたら自然を見ることをやめてしまう。今皆さん、和歌の世界もそう、神話の世界もそう、日本の学術文芸の世界もそう、本当にこの豊かな自然の中で育まれたものだから、日本人は心を清く保つことができたんです。でもビルの谷間の中でね、常にね、下を向きながらスマホを眺めね、音楽を聴きね、どこに自然を見る機会がありますか。人間の心がどんどんどんどんね、自然から遠ざかっていく分、人間は人間性を失うんですね。だから白川先生のテーマは地球再発見と人間性の回復になっています。そういう意味ではね、まあこの度ね、先生の最後の作品、これが天地創造というね、この作品なんですね。ですから、まあその中の一部の写真がね、今回展覧されると思うので、まあ、写真集ではね、見ることできますけど、やっぱり現実に先生の写真をね、大きなね、引き伸ばしのサイズでね、見る機会でなかなかないので、まあ今回ね、土曜日にちょっと計画しますので、行ける方はね、一緒にね、これに行けたらなと思います。まあもちろん3月の12日までありますのでね、また日程を変えて個人的に行かれても構いませんしね、これぜひね、行ける方は行ってほしいなと思いますね。愛媛県美術館ね。で、この先生の展覧会がね、多分全国もあるかどうか分かりません。なんで愛媛かといったら故郷だからです、ね、白川先生のふるさとは愛媛県の、はい、ですから愛媛県でまずねこれ行われてますけど、だからこういう形でね、全国巡回するとかっていうことは全く分かんないし、おそらくないんじゃないかなと思うので、こういう機会ってなかなかないと思うから、ぜひね、行ける方はね、行ってほしいなと思いますね。はい、それが2月4日でしょう。はい、それが2月の11日はね、皆さんご承知の建国記念の日です。まあ、本来は 建国記念ではなくて、何て言うんですか、
記念日、
ね、本来は建国記念の日というのは戦後の話だからね、本来は紀元節ですね。でこの日をお祝いするね、ですから今回も牛窓神社にね皆さん行きたいなと思います。またあのね牛窓神社そちらの方でねこの建国記念の日をね共にお祝いしていきたい、紀元節を共にねお祝いしていきたいな、そんなふうに思っています。でできればね、来年は柏原神宮に来たい、はいと思ってます、ね、柏原神宮。それもね、まあ、ぜひ皆さん心を留めておいてください、ね、来年は日曜日になるんですよ、2月11日、はい、ですから、まあ、今年はね、土曜日ですので牛窓神社の方にね行きたいなと思いますね、はい、それから23日天皇誕生日、はい、天皇誕生日、昔何て言いましたか、
天朝
節、そう、天朝節ね、天朝節という天皇誕生日ですね、はい、今年は2月23日なので、はい、2月23日にね、前回あの淡路島、皆さん国士のために行きましたけどね、あの大輔君が参加できなかったので、もう一回淡路島行きましょう。しかしコースをちょっと変えます。ね、でぜひね、あの今回は淡路島、もちろん小野黒島神社は行きたいと思いますが、あの伊佐奈義神宮に行きたい。ね、そしてあの樋口喜一郎さんの、ね、銅像が建ってました。その銅像をねぜひ皆さん一緒に見に行きたいなと。ですからその前にね、あの樋口喜一郎さんがどんな方だったのかということをまたお話したいなと思いますので、その樋口喜一郎という方が日本を救った本当に偉大な人物であるということをね皆さんにはぜひ覚えておいていただきたい。でよく言われる樋口喜一郎の3つの奇跡というのがあるんです。3つの奇跡、その生涯において成したね3つの大きな出来事、これは非常に素晴らしいことでね、本当ならば教科書でね教えられなきゃいけないと思いますからね、まあほとんどの人がそのことさえ知らないんだけどね、まあ、そのことを中心に皆さんにちょっとねお話したいと思います。でこの樋口喜一郎中将の銅像にねぜひ一緒に皆さん行ってね、まあ、その伊佐奈義神宮でね祈りを捧げていきたいな、そういうふうに思ってますから、これ2月23日にねあの計画してますので、はい、いいですか。2月4日は白川先生の写真展、はい、2月11日は牛窓神社の紀元節、そして2月23日は淡路島の、ね、旅ということになります。ということなので、はい、よろしくね。で3月になるとって書いてあるのありますけど、まだそれはまだ後日ね。でも皆さん本当今ねそうやっていろんなものを見つめていく時です。大事です。今日皆さんね、私がなぜこの聖書の箇所この6節から10節の中でこういうタイトルにしたのかといえば、神様が作ってくださった自然、神様が作ってくださった私たちのために与えてくださったエデンの園がどんなところなんでしょうか。そのことをね私たちはどれほど分かってますか。私たちの住処として、私たちが永遠に理想とすべき場所、住むべき場所としてね、エデンの園を設けられたんです。そのエデンの園が一体どんなところで、神様はそのどんな思いでそのエデンの園をお作りになったのか、私たちはどれほど今まで思ってきたんだろうか。私たちはこの日本という国に生まれて日本人として皆さん生きてきてるけど、じゃあこの日本という国がどっからやってきたんですか。この日本という国が一体どのようにして作られね、そして日本という国がもし神様がこの国をお作りになったとしたら、どんな思いでこの日本の島々をねお作りになったんでしょう。そしてこの日本という国土に住む動物植物一切の生態系をね、どんなふうにお考えになってお作りになったんですか。そのためにどんなふうに気候を展開しなきゃいけないか、どんなふうに偏西風を吹かせなきゃいけないか、 どんな風に地球の中の山地と陸地と海のバランスを作ったらいいのか、全部考えた上で日本という国はできるんですよ。考えたことありますか皆さん。それは世界中そうだと思うよ。で、日本という島国が、今私たちが住んでいるこの国がこういう自然にあるのは、日本という国だけを研究して出てこないよ。なぜ日本には梅雨があるの？ねえ、日本と同じ緯度の国をずっと世界眺めてみたら砂漠気候が多いんですよ。なんで日本はこんなに水が豊かで、緑が豊かでね、そして今言った梅雨という雨の時期がある。日本だけ特別なの。でもこの特別な日本の気候を編み出すためには、作り出すためには地球を見なければ出てこないんです。その一つが何かといったら偏西風をどう吹かせるから。そしてこの偏西風がどう吹かせるかということを神様考えたときに、日本に雨を降らせるためには偏西風をあるところで蛇行させないといけないんです。そのためには蛇行させるための大きな山がいるんです。そこで神様はヒマラヤを作った。あの8000メートル級の山がないと日本には梅雨が来ません。それは気象学でシミュレーションしたら分かるんです。あの山を全部なくしてしまうとどうなるか、地球が、まあ、皆さんで、ね、ありとあらゆることを神様は計算していると。まあ私たちも登りましたけど、槍ヶ岳ね、槍ヶ岳今何メートルあると思う、標高知らないよね皆さんね知らないですよ。富士山は3770、だからナンバープレート見てね、3776と見たら、ね、あっと思うんだよこの人富士山でもね、ある時ね3182って見たの、ね、もう大きな番ですよ。3182ヘッドの、そっからおじさんたちが出てて、ね、みんな登山の格好してて、えっ、ー、と思って、もうすごい格好してて、3182、4、5人出てきたんです。あれと思って3182調べたら奥穂高だった。あー、この人たち奥穂高が好きなんだそうだよ、そういうもんだよ、こだわりというのはね。槍ヶ岳は3180です。だから3180探してるんだけどね、まだ見ないんだよ。で皆さんね、槍ヶ岳って最初何メートルだったと思う？でも地球が出来上がっていくそのね、ものすごいそのなんていうかな、地球の火山活動等々があってね、いろんなものが隆起したり陥没したり離れていったりくっついていったり、いろんなことするわけ。そういうシミュレーションが全部出来上がってるんだけど、槍ヶ岳が最初どれだけあったと思う、高さが8000メートル。でこれ皆さん分からないといけないのは、8000メートルの山にしておいて神様崩したの、うん、そうして今の槍ヶ岳ができている、それが証明されている。神様の想像ってすごいよ。こういう山を作るためには一回8000メートルにしておいたんだよ。でそれを崩すことで今の槍ができるようになっている。だからもうこんな調べ出したらキリがない。もう今日話ができない。もうでもやりだしたら面白くて止まらないんだろうと思うよ。もうこういうね、本当に神様のね想像がどれほど壮大なのか、ね、これ一つ作るためにどれほど計画されたのか、ってもうそう思わない。そう思うだけでもうね、もう本当に手を合わせたくなりますよ、自然の前に。皆さん、唐沢寒って知ってますか？氷河期によってね削られたあのね、カール状のねお椀型のね場所、
もう白川先生もあそこの紅葉は素晴らしいって言ってる。もうあの紅葉の何が素晴らしいでしょう。色の配色が完璧なの。もうあんなとこない、自然にできてるんですよ。
さあ礼拝選挙始めます皆さんにね、いろいろ話したいことばっかりあってね、ついついちょっと話をしてしまいましたけど、レジュメに行きましょう、さあそんなことを今前置きをいろいろ話したところで、今日の内容少し関連がありますから、ぜひ感じ取っていただきたいなと思うんですね。神様が備えてくださったエデンの園がどんなところなんでしょうか。じゃあまずレジュメのところ皆さん一緒に読みましょうよ。はい、いいですか。じゃあご一緒にどうぞ。神は人間の創造に際して彼らを住まわせる理想の住処としてエデンの園を設けられた。エデンとは楽しみ、歓喜を意味するヘブライ語であり、園は七十人訳ではパラダイソスと訳され、この語は元来柵や壁で囲んだところという意味のペルシャ語に由来している。パラダイソスは最初の人アダムが居住した楽しく美しい園であることから、新約時代には天国を意味するようになった。神が準備されたエデンの園とはまさに楽園天国のようであり、荒れ野におけるオアシスのように人間に喜びを与えてくれる、隅々までよく潤されたところだったのである。皆さんね、エデンという言葉が意味するヘブライ語、喜びとか楽しみなんですよね。まずこれを一つ知ってください。それからソノという言葉ね、英語ではガーデンですけど、実はこのソノという言葉はもともとはそういう庭という意味じゃなかったんです。ガーデンではなくて、四十人訳ギリシャ語ではパラダイソスという言葉になった。パラダイソス、英語ではパラダイスです。ですから英語で言うパラダイスというのはただの庭じゃないですよね。まさに楽しいところ、楽園という意味でしょ。だからエデンの園というのは、エデンという言葉も楽園、喜びという意味だけど、園という言葉も楽園という意味なんです。だからもう楽しい楽しい園、それがエデンの園というところになりますよね。で、実はこのエデンの園、パラダイスというふうにね、英語では言われる場所は、アダムが最初に住んだ場所ということから、アダムが最初に住んだ場所、アダムが最初に住まわされた場所ということから、これは当然堕落する前のアダムのことを言っていますから、その住んでいた場所、エデンの園が私たちが恋焦がれている天国なんだ、そんな風に新約時代においては考えられるようになったという。だからここからね、パラダイスというふうな言葉と天国という言葉がほぼ同義語のようになってしまったので、まあ、日本語で言えば楽園と天国が混同してしまった。まあそのことはちょっと今日は置いておきますね。じゃあエデンの園で皆さんどんなところだったのかというと、まさにね、オアシスのようなところだったんだという。で、当時のこの聖書世界を考えてみると日本とは違っていますね。例えば中近東、特にね、イスラエルとかアラブの世界を意識したらいいんですけれども、荒れ野が広がっているわけでしょ。そんな中で何よりも人間にとって楽しい場所っていうのは水が豊富だという、ね、大地が潤されているという。だからまさにそれはオアシスのような場所という意味になりますよね。だからエデンの園のイメージは荒れ野の中にね、あってね、水がコンコンと湧き出ていて、そこにたくさんの木が生えていて、植物がなっているね、まさに別天地というイメージです。 これがエデンの園のね、一つの、なんて言いましょうかね、現実なんですね。はい、じゃあその次見てください。その中から聖書の言葉をそこに書きました。水が地下から湧き出て土の表をすべて潤したと書いてありましたね、6節のところ。はい、そこの意味をそこに書いてますから、それを一緒に見ましょうか。はい、地下は泉、霧、洪水、川などとも訳されるが、元来はシュメール語の地下の太陽から溢れ出てくる水に関連する語である。土の全面を潤していることから、一つではなくあちこちに吹き出している地下よりの泉であると思われる。まず皆さんここで知らなきゃいけないことは、先ほど言ったように荒れ野というものがイメージの中にあるんです、当時の人々にとって。その中でオアシスのような場所なんです、エデンの園で。まず何よりも大事なことは水なんですね。でここに書いてあるように、水が地下から湧き出て土の表を全て潤したと書いてある。つまり皆さんがイメージするエデンの園ってどんなイメージでしょうか。今日聖書に基づくエデンの園ね、ぜひ知ってほしい。地下水が湧き出ているというイメージなんです。それも一つじゃないんです、あちこちから。皆さん、なんで私たちはね、あの噴水って気持ちいいと思う、まあ、子供だけじゃないでしょ、噴水好きなの。どう、世界中に噴水あるでしょ。なんでそういうふうに噴水作るの。それで噴水のそばに行くと、なんか心が落ち着いたり、で、とてもいい気持ちになるでしょう。人が集まる場所になるよね、噴水の周りって。どうして皆さん噴水って作るんでしょう。それはここから来てるの。エデンの園はね、地面の下からこんこんと水がね湧き上がっている。だからあの噴水のようにね、水が湧き上がっている、しかもあちこちから湧き上がっているというイメージがあったから、そのエデンの園のイメージを再現するために人々は噴水作ってるんです。これ意識してるか意識してないか別でも、最初は間違いなくする。まあ、日本人が噴水作ったのは真似したのかもしれないね。だって水はもう豊富なんだから日本は。でも少なくとも聖書世界においては、水が地面の中から湧き出てくる光景というのは、もうこれはね、到底は感動するんです。水は上から降ってくるんじゃないんですよ、彼らにとって。地下から湧き出てくる水こそが恵みの水なの。だからそれがね、あちこちそういう光景が見えるとなったらね、もう荒れ野の地にあって、そんな場所があったらそれこそ楽園ですね。それでその水が全地を潤してね、皆さん至る所に木が生える、植物が繁茂する、そして水があるからいろんな生き物が生息できる。それだけじゃないでしょ、水が醸し出す美しい景観がある。水の音ね、その音一つだけでもね、どんな音楽にもまさに調べとなってね、人々を和ませるでしょう。そんな場所がね、エデンの園なんですよ。はい、じゃあその続き見てください。その続き、はい、どうぞ。降ったり降らなかったりして人間生活を不安定にさせ、時には苦痛の原因にもなりうる雨に比べて、いつも豊かに潤いを与える地下からの湧き出る泉は神の恵みそのものである。ここには罪なき世界が享受したはずの恵みの世界が示されている。人間の努力によらず、ただ神の恵みにより尽きることのない泉が湧き出る園がエデンの園なのである。神様がね、こんな風にしてエデンの園をお作りになったという。
これは私たちはね、日本という本当に水に恵まれた場所にいるから、この光景がなかなかね、皆さんにとってはね、身近に感じられないかもしれませんがね、ここは想像力を持ってぜひね、感じてほしい。彼らにとって雨というのは恵みです。でも雨はいつ降るかわからない。だから彼らにとって雨の水をいかに貯めて貯蔵してね、それを有効利用するかっていうのはまさに死活問題でした。だから雨季がやってくると、その水をね、どうやって集めるかっていうね、考えのための設備を整えることがまず第一だったね。でも日本はどうですか？そんな水を貯めてという意識はありますか？まあ時に香川のようにね、水が非常に乏しいところは溜め池なんかを作ってね、水を貯めなきゃいけない、そういうことはあったかもしれないけれど、往々にして日本では水不足っていうのはまずないでしょう。でもね、こういう荒れ野に覆われた土地ではね、どれほど水が貴重かと。もし雨が降らなければまさに生活に影響を与えます。そしてそれが大きな不安になります。そればかりか時には悩み苦しむ原因となります。しかしそれに比べて、もし地下から湧き出る水がコンコンとあったら、ね、彼らにとってその場所はどれほどの恵みでしょうか。だから皆さん、エデンの園という場所はまずもってね、そのようにして地下から湧き出る豊かな水によって潤された最高の場所だったということを知らないといけません。神様はまずアダムに何を与えたかといったら、最高の住む場所を与えようとしました。その条件はね、地下から湧き出る尽きることのないね、泉です。この命の水がいつも土地を潤している、そんな中にアダムを住まわせようとした。はい、その次見てください。エデンから一つの川が流れ出ていた。園を潤し、そこで分かれて四つの川となっていた。はい、これは10節に出てくる言葉ですよね。今日はだから6節と10節のことをちょっと中心にお話しさせてもらってますけど、じゃあこの言葉の意味、はい、その後見てください。一緒に見ましょう。エデンの豊かな川を源として四方の世界、全世界を潤す生命線として四本の大河が流れ出ている。またこの箇所は四つの源から別々に流れ来た川がエデンで一つとなり園を潤していたとも解釈される。まあ一般には前半の部分の解釈が普通なんです。ということは皆さんね、コンコンと湧き出た水が、豊かな水がね、やがて川となってね、そのエデンの園から流れ出た川がどうなったの？その川が分かれて四つの川になったと書いてある。皆さん分かります？このエデンの園という神様がアダムを住まわせた場所は、尽きることのない地下からの湧き水でね、全地が潤ってるんです。もう尽きることがないほどに水が湧き出てくるんです。その水がやがて源流となってね、川ができた。そしてその川がね、あるところから四つに分かれて大きな四本の川になってね、それこそ四方の世界を潤しているんです。で皆さん、四つの川っていうのは、当然これ日本語では四方という言い方がありますけど、実はユダヤでも四というのは全世界を意味すること。だから単純に四本の川という意味の言葉だけじゃなくて、四というのは世界中を潤すという意味がありますから、四つの大河がそこから流れ出ているということ、エデンの園のを源流として川が四つの方向に流れ出ているということは、エデンの園の水が全世界を潤す源になっている。エデンの園から世界は潤されているんですね。こういう意味合いですよ。今回ね、これね、皆さんにお話しようと思っていろいろとね調べてみたら面白い話がありました。
皆さんこの4つの支流になってね流れ出ているでしょ。このその下に皆さんあのキング・ジェームズ・バージョンというね禁定訳聖書の英語の箇所ちょっと参考までに書いたんですけど、その箇所ね英語ではこう書いてあるんですよ。 And a river went out of Eden to water the garden and from henceIt was partied その時 it というのはこの川のことで川が分かれて and became into four heads became into four heads heads ってどういう意味？ head の頭、その川がつまりエデンから流れる川がそこで分かれて4つの頭になったとか。ね、でこの頭というのは源流とかね川の源流という意味を持つからもちろん4つの川になったと訳されていますけど文字通りは4つの頭になったとか。そうすると皆さんね、つながるでしょ、こういうのも。なんでヤマタノオロチは川だということになるんですか。8つの頭と8つの尾があった。皆さん、ヤマタノオロチで、ね、表現されている8つの頭って川ですよ。ここに出てくる4つの川ってヘブライ語は4つの頭と書いてるんです。だからね、ユダヤの物語と日本の神話はつながるんです。改めて皆さんね、不思議だなと思う。いや、川ってそういう風にね、表現するんだ。だからユダヤではね、エデンの園からね、で流れてた4つの川がね、4つの頭としてね、全世界に流れ出ているという風に表現している。だからまあここ訳すとね、一つの川がそこで分かれ始め、それはあたかも四つの頭のようであったという、こういう意味になるんです。さあ皆さん、このエデンの園を神様がどんな思いで創造されたのか、その思いをね、今日知ってほしいんです。人間をどれほど喜ばせようと思ったんだろうかということですね。さあそこで最後、皆さん米印のところを見てください。米印のところ。じゃあそこ一緒に読みましょうか。はい。神が人間子孫アダムに与えられた最初の恵みは豊かな水により潤された楽園のような園であり、その肥沃な土地からは見るからに好ましく食べるに良いものをもたらすあらゆる木が生え出たのである。神は人間に見ることにおいても食べることにおいても良いものを与えられたのであり、それは神の恵みが人間の全人格的な必要を満たすものであったことを示している。ちょっとこれ皆さん意味わかる？もうちょっとした文章かもしれないけれど、神様が生え入れさせられた木のことを神様はどう説明したのか。見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすと書いてあるんです。ただ単に木が生えて、その木が皆さんにとっての食物にだけなるんだったら、食べるに良いだけでいいんです。でも見るからに好ましいとなぜ書いてある？しかも食べるに良いものをもたらすと書いてある。ただ単に美味しいだけじゃないんですよ。つまり神様がそこに生え出させられたね木々は私たちにどんな意味を持つのかといったら、ただの食べ物、ただ美味しく食べるだけの食べ物という意味じゃありません。まず見て感動するものだと。 もう私はね、本当に皆さん細かいことかもしれないけど、こういう表現一つに感動するんですよ。ああ、神様、まず私たちに作ったのは目に美しいものを作ったんです。だから皆さん、この世界はまず美しいんです。見るからに好ましいんです。見た時に目を背けるようなものを神様は作ったんじゃないんです。見ると美しいな、好ましいな、素晴らしいなと思えるものをまず作ったんです。そしてそれはさらに食べるといいんです。いいんだけど、良いものをもたらすということはどういうこと？美味しいというだけじゃないんです。食べることで良いものがどんどんもたらされるんだよ。皆さん、食べてただ空腹がなくなる、食べてただ味覚が満足する、それだけじゃないんです。良いもの、ありとあらゆる良いものをもたらすんです。つまり食べることで美味しいことはもちろん、空腹を満たすことはもちろんですよ。でもどうなるの？私たちがいつも祈っているように、その良いものを食べて体の中の悪いものが食べられて健康になる、そういうこともあるでしょう。それから皆さん、イエス様は愛さんを通して何をしたの？いつも食べながら会話を楽しんだでしょう。心の交わりを楽しんだでしょう。食べることによって何がもたらされるの？良い人間関係が与えられる。ただ単に食べて美味しくて空腹満たされる、そのためだけに神様が作った、とんでもないです。ありとあらゆる良いものが与えられるものとして木を生えさせられた。私は思うよ、木を生えさせられた。もしかしたらこの木に登って食べることもその行為の一つかもしれない。登るということがね、楽しい。私も行ったことないけどね一度行ってみたいなと思うね、体験してみたいなと思うのは、ツリーハウスっていうの、木の上に家を建ててるからです。大きな木の上に家を建ててるでしょ。見ないもんね、あのね、日本では。でも一回なんかああいう木の上でちょっとね、喫茶してみたいなと思う。思わない。でも皆さんね、そういうありとあらゆることを人間に与えね、そして喜び、楽しませ、そしてありとあらゆる良いものがね、私たちに訪れるためにね、神様は木々を生えさせたんですよ。で、私は思うの、こんこんと湧き出るね、泉のような水をね、保水するために木を作ってるかもしれないね。そう考えたら皆さん、神様がどれほどのことを考えてエデンのその一つを作られたでしょうか。先ほど日本列島がどんなふうに誕生したのか、なぜ梅雨が起きるのか、その話をしたけど、それは世界を全部眺めた時に分かることです。でもその世界のありとあらゆる地形も全部神様が計算しています。私は思いますよ、神の最高傑作はグランドキャニオンだと思う。じゃあグランドキャニオンを作るために神様はどうしたの？このグランドキャニオンを作るために全ての気象条件を作ったと。コロラド川を持ってね、濁流によってあのね、渓谷を作り上げてね、そしてあの地帯には雨があんまり降りません。でもね、わずかな雨を降らせる中に本当に何億年もかけてね、削っていったんです。これは直接的なね、感覚だけど、なぜあそこあんまり雨が降らないのかな。雨が降った方が早くできるよ、芸術作品。でも年間そんなに降りませんよ。でもわずかな雨、それによってね、谷を削りね、風と雨であの芸術作品を作ったんですよ。何億年かかったでしょう。作るのに何億年もかかった。でもあの渓谷がね、どうしてそのようにして作られたかといえば、私は思うんです。この渓谷の形が崩れないために。だから雨が降ったり風が降った吹いたりね、ちょっとした地震なり何なりが起きると、あの美しいものが崩れてしまう。 人間に頼ませ見せるためにはこの警告がある種永遠の美でなきゃいけない。だから作るためにはものすごい時間がかかるけれど、何億年かけてもいいんだ。この景観が何億年も保たれる。そう思って、もしあのグランドキャニオンを作ったとしたら皆さんどう思う？その神様の創造の心情をどう受け止めますか？いやー、この私たちにその美しい景観を見せるためにね、神様がそんな風に作られたんだなと思ったら、ね、なんと神様の底にね込められた愛があるでしょうか。もうとにかく私たちはね、自然一つ眺めるにもそのような思いで神様の心情に立って眺めてみたら、もう一つ一つのものが美しくて美しくてね、日本は変わらないといけないと思います。日本人も変わらないといけないと思います。何から変わらないといけないか、本当に自然を見ることから。さあ皆さん、最後じゃあ文章で終わりましょう。最後のところもう2行ありますね。そこ一緒に見ましょうか。はい。神は人間が幸福になることのできる全てのものを備えてくださったのであり、人間は幸福になるために創造されたということが聖書における根本的人間観なのである。これを今日皆さんはっきりと知ってください。聖書における人間観、聖書の描く根本的な人間観って何か、それは人間は幸せになるために創造されたという。神は人間を幸せにするためにお作りになったのであって、人間に試練を与えたり、あるいは人間を試みたり、あるいは人間に時には苦難を与えたりするために創造したのではありません。エデンの園と言われるように、楽しくて嬉しくてもういつも喜びが絶えない、そのような世界のためを、世界を作るために人間を創造したんです。人間が生きるのは幸福になるためです。本来的に人間は幸福であるべきだ。これがユダヤ人の考えです。いいですか。人間は本来的に幸福にあるべく神に創造された。これがユダヤの考え方です。これが聖書の根本的な人間観です。だから私たちはね、皆さん幸せになるために生まれてきたんだ。神様が幸せにしたいと思って皆さんをこの地に生まれさせたんだ。幸せに招くために神様は私たちを誕生させたんだ。そのことを決して忘れてはならないし、そのことを知るためにはこの国がどうやってできたのか、この世界がどうやって始まったのか、そのことを知れば知るほどにね、そこに神様の込められたね、愛が、心情が見えるでありませんか。そうなった時に私たちは本当に感謝と賛美を持ってね、この生きている命を尊ぶことができる。生きていて希望がない、夢がない、こんな悲しいことないんですよ。キュリケゴールは言いました。希望がないことほどひどい精神病はない。その希望を取り除きね、夢を取り除きね、私たちから幸福になりたいという喜びをね、奪い去ろうとする力がこの世にいっぱいあるんですよ。喜びよりも恨みを持てと、楽しみよりも怒りを持て、人の幸せを願うんじゃない、そういう風潮がこのようにはびこってるんですよ。これは本当に恐ろしいことです。そしてあなたが不幸ならば人のせいなんです。あなたが不幸ならば政府のせいなんです。あなたが不幸ならば周りが悪いんです。こんな思想は全部偽りです。私たちは誰一人としてね、幸福にならないために生まれてきたものはいません。みんなが幸福になるために何をしましょうか。そのことを考えなきゃいけないんですよね。最後にユダヤの言葉、これを皆さんにでもご紹介したけど覚えてますか。あなたが生まれた日、
あなたが生まれた日。それは神様がこの世界はあなたなしでは存在できないとお決めになった日なのです。皆さん、生まれた日はね、どんな日ですか？あなたが生まれた日、それは神様がこの世界はあなたなしでは存在できないとお決めになった日なのです。神様はね、皆さんが生まれたその日何を思ったか、あなたがいなければこの世界は、この世界は意味がないんだと決めたからあなたを産んだんだ。ということは、私たちが生まれたということ自体がね、この世界にとって、神様にとって喜びになるんだというの。誰一人としてそこに漏れるものはいないんです。あなたがいなければこの世界に意味がない、そう思われた日が私たちが生まれた日なんですよ。アダムが生まれ、エヴァが生まれ、そしてね、全人類が今産み増えているけれど、その命の源は神様から来ています。さあ、その中でね、私たちに備えてくださったエデンの園がどんなところだったのかということを、どうぞ皆さん今日ね、思い起こして、その中に生かされ、こうして導かれていることをね、心から感じることができるね、皆さんであってほしいなと。そういう喜びを少しずつ感じるために、私たちは神様が作ってくださった美しいものを、目に見るにはあまりにも美しく、そしてあまりにも心地よく、心には本当の豊かさを与えてくれるね、神様が創造されたものを皆さん見つける旅をしないといけないんです。探す旅をしないといけないんです。それに触れて、その香りを嗅いで、ね、その味を味わってね。だから皆さん、今年もね、いたでしょ、歩くんですよ皆さん。神様が辿った道を私たちも歩きましょうよ。神様が見られたように見て、神様が歩かれたように歩いて、神様が触れられたように触れてね、神様が味わいたいと思うように味わうことです。はい、ちょうど終わりです。はい、終わりの合図となりました。ね、ということで皆さん、1月終わりました。はい、じゃあ賛美しましょう。はい、じゃあ今日は217番を賛美しましょう。はい、じゃあ頑張ってね。はい、それでは217番をね、賛美しましょう。
はい、それでは最後にして終わりましょう。
愛に満ちたも天のお父様、
お父様、
あなたの創造の御業を心から賛美し、あなたの注がれた愛の御業に心から感謝申し上げます。
アーメ
ン。私たちはどれほど恵まれ、どれほど祝福され、どれほど愛され、どれほど大切にされていることでしょうか。私たちは、私自身が生きているこの時代において、どれほどの恵みの中に生かされているかを忘れていました。この日本という地がどれほど美しく、どれほど麗しく、どれほどの楽しみと喜びを与えてくれる場であるのか、そのことを忘れて、私たちは自分の思いばかりに心を奪われて、あなたの御業を、あなたの愛を見上げることをしませんでした。今世界を見渡せば、世界がどんなに美しくて、どんなに麗しくて、どんなに楽しくて、どんなに喜びにあふれていることか、そのことを万民が知らなければならないと思いました。どうしてこの世界がこんなに美しいのに、そのことに気づかず、この世界がこんなにも私たちに楽しみと喜びを与えてくれるのに、そのことを感謝もしないで、私たちはいつも心の中に横島な思い、罪ある思いを抱きながら、憎しみ合い、時には傷つけ合っているのでしょうか。神様、あなたの恵みはもう十分です。我が恵みは何時に足りりと語られたごとく、私たちはその恵みがただわからないだけであり、気づいていないだけであり、見えていないだけであることを今日知りました。エデンの園、まさに麗しく楽しく喜びに満ち溢れた永遠の園、それをあなたは私たちのために作ってくださいました。その上に私たちは連れて行かれ、その地に私たちは置かれただけであります。あなたが連れて行ってくださり、あなたが置いてくださり、あなたがこの場に住むようにと決めてくださった、そのことを心から感謝することができるように、切に切にお願い申し上げます。どうぞ私たちの眠った目を覚ましてくださり、私たちの閉ざされた心を開いてくださって、あなたの恵みとあなたの愛をはっきりと見つめ、はっきりと知り、感じることができるように導いてください。寒い冬には寒い冬の喜びがあります。白い世界に覆われた雪の中にあなたは住んでいらっしゃいます。吹きすさぶ冷たい風の中であなたはささやいておられます。私たちの身の回りに現れる全ての造形があなたの愛をたたえています。どうぞそのことをもっと感じ、あなたの恵みの中に生かされている喜びを持って、主の御名を賛美し、主の御名をたたえ、主の御名を崇めることができますように、心からお願い申し上げます。どうかそのために多くのことをまた教えてください、気づかせてください。私たちの心を開くことができるように導いてください。神様、あなたを礼拝する度ごとに、あなたの御言葉に触れることに、私たちの心が蘇っていることを感謝でなりません。
今日も天からの豊かなる増し水をもって私たちの枯れた心が潤い、死したる魂がよみがえることを心から感じてなりません。神様、ただあなたに感謝と賛美を捧げます。本当にあなたの愛に心から心から感謝を捧げ、このようにしてあなたを礼拝できた恵みの場、恵みのひとときを心から心から感謝申し上げながら、言い尽くせる思いを心からお慕いしてもらい、主イエスキリストの御名を通して天のお父様の御前にお祈りいたします。アーメン。それでは聖餐式をしていきましょう。